晩御飯には太宰治のヒューマンロストに出てくる私は筋子に味の素の湯気キラキラ降らせ、納豆に青のりとからし添えてあれば他には何も不足なかったとあるのを参考に筋子納豆を作ってみました。味の素って太宰治の時代から存在するんですね。斬新で開花的な味がしました。配信業を始めようと思ったのはコールセンターのアルバイトが苦痛でしたから。怒声を浴びせてくる人、歪談を仕掛けてくる人、支離滅裂な言葉を投げかけてくる人が一日に数人かはいました。また小説や詩を朗読する YouTuber に影響を受け、いつかはやってみたいと思ったのです。最初はキャスで音のみの配信で数十人から始めて、しばらくはそんな形で活動していたのですが、コメント欄で VTuber になってみたらと書かれ、どんなものかわからず放っておいたのです。コメントを見てから1週間ほど経った頃でしょうか、 VTuber とはどんなものか気になった私は PC で調べてみました。そこではマッドピエロという VTuber がおねえな声でお嬢様の女性 VTuber キリコを演じる姿があり、これは面白いものを見てしまったと思ってしまいました。なんでもオーディションに出ようと慌てて考えたキャラがキリコで、その当時マッドピエロのキャラは考えてなかったとか。他にも剣持トーヤやクズハといった男性 VTuber の歌やトークを堪能し、すっかり私は V にハマってしまったのでした。貯金を使い機材を買い、最初に私が撮った動画は太宰治の衣装を朗読するものでした。わずかなネットの反応は、メンヘラ？作家の衣装を読むやべえやつ、俺も衣装読まれたいなど否定的だったり冷やかしな意見だったものの、私は心折れず次におしゃれ童子を朗読しました。子供の頃からおしゃれのようでありました。小学校毎年3月の修了式の時には必ず麦総代として校長から商品をいただくのであるが、その商品を壇上の校長から手渡してもらおうと壇の下から両手を差し出す厳粛な瞬間である。その際この子は何よりも自分の差し出す両腕の格好に己の注意力の全部を集めているのです。かすりの着物の下に純白のフランネルのシャツを着ているのですが、そのシャツが着物の袖口から一寸ばかり覗き出て、シャツの白さが目に染みて、いかにも自身が天使のように純潔に思われ、一人うっとり浸水してしまうのでした。今度の反応は落ち着く声で眠くなる、走れメロス読んでほしい、芥川は読まないのと好意的な意見が見受けられました。妹のナナミは四六時中暇を持て余し、私の部屋によく来ては私が詩を書いたりするのを見て、姉さんの書く詩って難解でよくわからないなどというので落胆してしまいます。私は回想をやめ、明日は何を配信しようか考えています。机の一輪の白い花を見つめながら、私は出版社に勤務する父親とピアノ講師をする母親のもとに生まれました。それから何年かしてナナミも誕生。本が身近にある暮らしで、子供の頃は動物辞典、小学生の頃は青い鳥文庫、中学生あたりから筒井康隆や村山由佳、元谷由紀子などを読みました。村山由佳の老い子シリーズは胸がくすぐられる恋愛小説で特に印象に残ってます。高校時代はというと漫画に夢中になり、アニメや漫画に金銭と時間を費やすスタイルでした。死のノート、バクマン、バンドン、働く勇者様、希望教師、天国少年、部活は演劇部の裏方で 音響や脚本を担当していた。脚本の内容は教師と生徒が禁断の恋に落ちるもので、どこにでもありそうな代物でした。部の実力は小さいもので、地区の大会で何の賞ももらえない有様。子供の頃から恋愛が何なのかわからなかった。人の心に深く入り込むのが苦手で、表面上な付き合いで終わらせてしまう。そのせいか、親友と呼べる者も数人くらいしかいない。高校時代に二度告白はされたが、誰かと付き合う自分を想像できなかったので断りました。青春らしい青春もなく、ただただ時が過ぎ去った3年間でした。もっと積極的に行動すれば何かが変わっていたのかもしれない。七海はというと、中学高校両方美術部で絵が上手かったりします。高校時代に描いていたボールペン画をツイッターに載せたところ、1000いいねもされるバズり具合を見せました。幼少時代から妹とは仲が良く、CD ラジカセをかけて一緒に歌を歌ったり、花を集めたりして、それはそれはとても関係のいい姉妹でした。子供の頃から飼っていた猫のモカが、高校2年生の時に虹の橋を渡ってしまい、ペットロスで半年ほど部活も学業も手につかない時期がありました。七海は猫の亡骸を膝に乗せ、いい子いい子をしていました。老病になってもまだまだ生き続けてくれるのではないかと、やがては来る悲劇に目を背けていた。若い頃のように走れなくなったけれど、毛のツヤもなくなったけれど、どう立ち直ったか覚えてないですが、七海が毎日明るく振る舞っていた記憶があります。私の好きなキャラを描いてくれたり、オリキャラの設定を伝えると彼女なりにスケッチブックに表現してくれたり。
思春期に聴いた音楽や読んだ小説を今でも時折味わいたくなるのはなぜだろう。辛い思い出も少し蘇るけれど、思い出は美化されて、いい箇所だけ頭がセレクトして記憶が流れ出す。あの頃と比べて強くなったのか弱くなったのかわからないです。いくつかの歌を二人で歌っている間に21時25分。この曲を歌ったら彼女に告白しよう。俺は藤井フミヤのトゥルーラブをこの上ないくらい心を燃やして熱唱した。そして30秒。いや、正確には何秒考えてたかわからない。乾いた喉で、あなたのことが好きです。俺と交際してくれ。とマイクを使い伝えた。思いを告げられた莉子ちゃんは、ほろほろと涙をこぼし、涙声で言った。
ずっと待っていました。やっと言ってくれた。
その反応からすると、OK なんだろうか。出会って数えきれないほどデートしてるのに、付き合ってという勇気がなくて。
もちろん、宇部ナウに決まってるじゃないですか。
宇部ナウの意味がわからず、スマホで検索すると、肯定するという意味だった。思いが通じて嬉しいよ。言葉にすればするほど、愛が安っぽくなるようで嫌で、彼女に近寄り、そっと手を握った。手のぬくもりが心つなぐ印になる。無言のまま5分後。今までの大瀬の思い出がよぎる中、莉子ちゃんはぽつりと言った。
そばにいてくださいね。
愛しのハニーのフレーズに感情が爆発する。当たり前だろ。そばにいるに決まってるじゃないか。話さないよ。振り絞って無駄のない文字数で約束する。
本当ですね。
シラフだから確かに覚えてるよ。
今日のたかしさん、珍しく酒臭くないですしね。
夢中で告白の言葉考えてたら酒飲むの忘れてた。付き合えた記念に帰ったら祝杯あげるけど。 正直な気持ちを話すと、少し呆れた顔の彼女。
浮かれるのはわかるけれど、お酒はほどほどにね。
俺の体を気遣ってくれるマイハニー。ずっと手をつないだまま、何も歌わずに残り時間を消費してカラオケ屋を後にした。リコちゃんとの時間をもっと過ごしたいがために、帰りの電車に付き添いたかったが、終電逃しする可能性があるので、泣く泣く彼女の乗る電車のホームでバイバイした。さっきまでの楽しかった記憶をかみしめる。電車のドア越しに控えめな笑顔で手を振る彼女の顔をフラッシュバックさせたりもして、早速もう寂しい。これからはその寂寥感も少しはマシになるか。どう関係が進んでいくのだろう。愛の数だけ夢見たっていいじゃない。好きと何十回も言って困らせてみたい。照れる彼女の姿が目に浮かぶ。純情をきらめかせながら電車を待つ。いくつものサプライズを二人の日々に用意したい。どれほどのラブを二人でためられるだろう。バブルなラブ、絶対集めよう。キリがないくらい好きを持て余している。